ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、はい、今日のお客様は角川から著書頑張ろうとしない生き方、大腸がんになって見つけた笑顔でいる秘訣が好評販売中の桑野信義さんです。よろしくお願いします。
どうも、はい、こんにちは、桑野です。
いらっしゃいました。
いやいやいやいや、もうスタジオ入ってくの怖くて。
なんで、
うん、いやだってヒールの大竹さんだから。
どこの話聞いてんだよ君は。
いやいやいや本当に。
だから、ね、でもあの、ま、確かにそれはあるけど、ま、はい、俺も仕事だからね、いろいろね。
ちょっとマスクしてると、うん、大竹さんが息吸ってる時が分かんないので、うんうん、息吸ってる時に話で。
だからいいんだよ、
そういう話が。そんなことはいいんですね。
そんなことはいいんだよ。
お久しぶりでございます。
はい、久しぶりでございます。
どうもどうも、生きてます。
はい。よく生きてたねって思うんだけど。
うん、本当ですね。
いろんなこと聞いてたから。
うん。
うん。
いや、自分でももうちょっとね、うん、まずいなと思って。
うん。
まあ、その入院中はずっと戻れないと思って。
うん、
この世界にね。
あ、そう。
もう戻ってこれないんじゃないかと思って。うんうん、で、家族になんか残そうと思って、生きてた証を、
うん。
それでなんか毎日ちょこちょこ書いてたんですよ。
はい、はい。
そしたら戻ってきちゃったんですね。うんうん、すいません。
はい。本当迷惑だんだよ。仕事もまた荒らされるんだからね、まあ、まあそうだけど、
うん、
ステージはいくつだったの、それは。
うん、聞いた時にはまあ大腸がんっていっぱいあるんですけど、うんうん、その中の直腸がんの、うんうん、ステージ3ですね。
3、
一番最初に聞いた時は、うん、なんか大腸がんの3から4ですって言われたの、うん、3から4の間っていう、うん、でまあその病名の言い方だと直腸がんの 3B、
うん、
要するに、リンパまでもう転移してる状態っていう、
ゲ
ゲじゃなくて
ステージだから、もう
だから4の手前ですよね。
4の手前はもうかなりやばいよね。
あ、かなりまずいんですよね、
うん、
だからそういうの全く自分ががんになるって分からなかったから、うん、調べてもいないし、
はい、
で調べるのも怖かったので。
そうなんだよな。
だから後から調べて、うわこんな状態だったのかっていう、
うん
うん、
は
い、
分かった時、
うん、
何考えたの。
ね、まずその内視鏡っていうのをやったことなくて、
嫌、
うん、はい、でしょそんな人にお尻見せるのなんて、
はいはい、
だからずっとやんなくて、64歳の時に、うん、もうダメだ、うん、自分でもまずいと思って行って、うん、それでまあ発見されたんですけど、
うんうん、やっぱりコントでお尻見せるのってちょっと違うからね。
違いますよ。しかもお金払ってなんで見せるんですか。
いつも
嫁にも見せたことないのに。ねえ、
本当だよね。下手したら1000円って手出しそうだよね。
本当ですよ。1000円ずいぶん安いケツですね俺。
だけど、
まあ、その写真っていうかレントゲンっていうかその内視鏡の写真を見たらかなり育ってるんですね、うんうん、
あ、自分のがね、
はい、だから2個はあの内視鏡で弾ける、
うんうん、
切除できるちっちゃいやつだったんですけど、1個はどうしてもあの内視鏡だと取れないで手術ですって言われて、その写真を見た時にまず先生に、俺大丈夫ですよね、
うんうん、
大丈夫ですよね、
うん、
あの生きられますよねっていう、それ自然に出たんでしょうね、
うんうん、
さ先生がうんって言わなかったんですよ。即答がなくて、
うん、
先生は、
うん、それもうコントじゃん。
いやいや本当に先生は大丈夫ですね、俺まだ大丈夫ですよねって言ったら、先生がうん、うんうん、頑張りましょうって、
うなずけよここは一つ。
そこでこれだいぶまずいなっていうのがもう分かって、
うんうん、
自分にも分かるじゃないですか、
はい、
頭の中もう真っ白ですよ、
うん、まだ背負ってるものがあったよね、その時。
ありますありますあります。
お父様もご存命だった、まだ、
うん、うん、あの父親はまあ今年91なんですけど、うん、まあ、父親のことも頭に出たし、
う
ん、一人で残せて いけないしね、
そうだよ、
残して、
う
ん、それとちょうどあのバンドでシャネルズでデビューして、
うん、
40周年の全国ツアーがあったんですね、うん、
はいはい、
でコロナで1年伸びちゃってたんですよ、
うん、
なんで1年その1年後に4月からそのツアーに回ろうっていうことで決まってたので、
うん、
それもあったし、うん、あとやっぱり家族もあるし、うん、犬もね、
うん、
もう17歳なんですけど、
うんうん、
犬もちょっと、うん、あのおじいさんになっちゃって、犬のことももう全部いろんなことが走馬灯のように本当に、巡ったんですけど、
うん、
でもまあそれが現実だったんですよね。
はい、
はい、
それで、うん、こうその後手術にこう行こうとするの、それともなんかいろんな方法があったの？
ね、うん、あの直腸がんっていうのは、うん、僕のできてるがんは、うん、そのお尻の穴から少しこのちょっと通路みたいなのがあるんですよ、うん、
はいはい、
そこのすぐ上だったので、はいはい、手術をしてしまうと、うん、一生人工肛門になるということで、人工肛門は嫌だなって僕ずっと思ってたんです、
はいはい、
なんで人工肛門にならないように先生なんとかっていうふうにお願いしたら、うんうん、とりあえずゼロックス療法という抗がん剤の治療をしましょうっていうことが決まって、うんはいうん、4回やって、うん、それでがんが小さくなってたら、うん、ね、うん、じゃあ手術をしましょうと、うん
はいはい、
そして手術後に右側に、うん、自分の右側にそのストーマっていうんですけど、うん、人工肛門が設置されてたら、うんうんうん、いずれ閉じられる可能性があると思ってください。
え、どういうこと？閉じられる？
一回はまあ人工肛門になるんですよ、
うん、つけるけど、うんうん、外せると、
外せるっていうか、その元に戻せる、う
ん、戻せると
可能性が右側についてたら、
右側についてたら、
はい、左側についてたら、ちょっとごめん、一生もんだと思ってください。
戻らない、
戻せない、
元には戻らない、
うん
はい、
それで、まあ、手術が終わって、うん、すぐに聞いたのがこれの看護師さんに、うんうん、ストーマ、人工肛門どっちついてますか、
うんうん、
右側、
かった
ね、じゃあチャンスはあるんだと、うん、外せるチャンスはあるんだということでね、うん、なんかその都度その都度、ねうん、確認をしながら進んでいったっていう感じですけどね、うん、
そのがん細胞の位置によって、
そうですね、
結局こう
僕の場合直腸がんだったので、まあ位置によってですね、うん、はい、
いやでも抗がん剤治療とその何とか方法って今言ったけど、
ゼロックス療法といって、うん、オキサリプラチンっていう、うん、というのを抗がん剤をまず投与するんです、うん、点滴で、
うんうん、
でその後はゼロックスという飲み薬を朝晩十何錠ずつ飲むんです、うんうんうん、それをこの、うん、ワンクールが、うん、オキサリプラチンを投与してから、うん、そのゼロックスを飲んで、うん、ゼローダっていう薬を飲んで、それが2週間、
うん、
で1週間空けて、うん、またその続けていくっていう感じなんだけど、
はい、肉体的には辛いことなんですか？
いやこれがね、僕は舐めてたんですけど、うん、こんな性格だから、うん、抗がん剤なんかもちろん初めてだけど、うん、絶対大丈夫だと、うん、副作用は効いてるけど、うん、俺酒強いからみたいな、バカでしょ、うんう
ん、バカだね、うん、
で1回目の時は、うん、その副作用を、うん、和らげる点滴からしましょうって、うんうんうんいうことで、うんそれを打ってから、うん、その抗がん剤を投与したんですけど、うん、あ、なんだ、意外にあんま来ないなと、
うんうん
うん
うん、
それで、あ、こんなもんかみたいな、
うんうん、
で言われてたように、その手足の先とか、うん、ね、しびれとか、うん、ちょっと味覚症状が変わる、うん、お水を飲んでもしょっぱいとか、
へえ、
あとそういうのが出てきたんだけど、あ、まあそんなもんだろうと思ってたんですよ、
うん、
ところがだんだんひどくなってきて、
違うんだ、
はい、やっぱり舐めてましたね、
どんな、
うん、もうどんどんやるたびに、うんうん、そのまあ蓄積されていくんですよね、その抗がん剤、なるほどね、
うん
うん、でまあ裸足で、こう今でもね、うん、残ってるんですよ、
うん、
今でも残ってるんだけど、裸足でフローリングとか歩いてると氷の上歩いてるような感じとか、あとはそう、あと気持ち悪くなったり、吐き気もきました、あと毛も抜ける、うん、だし、それを先生に言ったところ、やっぱり想定内ですって言われたんで、
なるほど、
やっぱりね、副作用はやっぱり多かれ少なかれきますね。
それはなく、まあ、ご本でも結構壮絶な戦いだったって書いてあるけど、
うん、4回目までは、うん、4クール目までは、うん、その手術を、うん、とにかくするのが目的だった、
うんうん、
で復活する、うん、コンサートに復活するっていうのが目的だったんで、はい、なんとか我慢できたんですね、
うんう
ん、苦しいけど、
うん、
で、まあ、手術が終わって、うん、僕はその人工肛門のままコンサートに、
うんうん、
ツアーに回ろうという、
はい、
そういうふうに 思ってたんです、うん、ところがそんな甘いもんではなくて、うん、ね、1ヶ月退院して1ヶ月で人工肛門も1ヶ月しか、うん、まだね、うん、初心者ですよね、うん、
はい、
とてももうラッパの音も出ないし、うん、無理だということで、
お腹力入るもんね、
まあ、全く力なんか入んないですよ、うん、手術後は、
うんうん、
それでそのストーマを人工肛門を閉じてからがその、うん、排便障害という自分のお尻に戻すわけですから、
うん、
人工肛門の場合は勝手に出てきちゃうわけですよ、
うんうん
うんうん、なんだけどそれを戻したのはいいんだけど、うん、今度は元のお尻にから排出をしなくちゃいけないんですけど、
何ヶ月ぐらい元のお
尻3ヶ月
使ってなかったら
3ヶ月
使ってないとやっぱし
もうこれも舐めてたんですよ、3日ぐらいでそれは元に戻るだろうと、うんうん、ところが今もう1年以上経ちますけど、うんうん、まだ治ってない。
この5本の中に、うん、あのお尻のストライキっていうふうにね、
はいはいはい、
書かれてたけど、
あのね、お前勝手にストーマーの方に浮気しといて、3ヶ月したらまた俺かよって、うん、ストライキ起こしてるんです未だにね、まあ、その当時よりはいいんですけど、ですからねまだおむつの生活してるんですよ、
うんう
ん、でもね変わりました、あの手術してから、
うん、
その自分が人工肛門だったっていうのは本当は最初は恥ずかしくて隠してたんだけど、
うん、
もう全然もう小さい子から老人までいっぱいいるんですよね、うん
うん、あ、ちっちゃい子から
人工肛門の、ね、そういう、うん、そう、オストメイトっていうんですけど、うん、みんなね、うん、いっぱいいるからこれ逆に、うん、隠してるのは恥ずかしいなと思って、
うん
うん
うん、
で僕はもう公表して、
うん
うんうん、だからなんて言うんでしょうね、もう世の中も普通に生活してても、
うん、
やっぱり人工肛門の方いっぱいいるわけね、
うん
うん、
まあ、今いわゆるあの多目的トイレっていうふうにね、はい、命名されてるところにはそういうオストメイトの方の
場所
がありますもん ね、
うん、ね、ありますよね、うん、だからまあそういう人優先してほしいですね、そういう多目的トイレはね、
使い方を間違わないかもしれないと、
でも一時は抗がん剤に殺されるとまで思ったんだもんね。
あのね、これちょっと語弊があるんですけど、うん、抗がん剤が俺ダメだって言ってるわけじゃないんですよ、うん、なぜかというと抗がん剤をやったから、うん、がんが小さくなって、うん、手術ができるようになった、
できるようになったと、
ただその、うん、なんて言うんでしょう、うん、コンサートにもう間に合わないから、うん、人工肛門を閉じて、うん、もう一回抗がん剤を残りの4回を始めたんです、
うん、
その時に、うん、かなりひどい副作用で、
うん、
もうどうしようもないですね、うん、もうお尻の方はもう全然言うこと聞かないし、うんうん、もう何でしょう、うん、ひどい時は1日90回ぐらいトイレ行ってましたかな、
うん、ちょっと多すぎるね、普通の人よりねちょっと多い、
ちょっと多いですか、ね、90だとじゃあ普通の人80ぐらいなのかな、
そうだなのね、
うん、ああそうですね、うん、じゃあちょっと多かったんですけど、いやもう本当にね、で夜中もそのトイレを抱えながらもう気持ち悪いのと、もう出るもんないじゃないですか、何も食べられないし、で痩せちゃってるし毛は抜けるし、もうどうしようもない、俺このまんまじゃまずいなと、復帰できないなと、それで抗がん剤をやめる決意をした
んだ、やめたんだ、
やめたんです、うん、あの7月にあの鈴木雅之リーダーが俺たち先にコンサートツアーやってるから7月にこの録音してね、目標を決めてそこまでに戻ってこいと、なんでこのまま抗がん剤を続けてたら俺はもうダメになっちゃうっていう、そこで俺は抗がん剤にやられちゃうっていう意味でそういうふうに書いたんですけど、
う
ん、
だから そこはもうどこまででやるかやらないかは自分で判断、
そうそうそう、それでもう会社と一応家族と、うんうん、家族はやっぱり続けた方がいいと、
そりゃそうだよ、
ね、
う
ん、で、まあ、でもこのまんまだと俺ちょっと精神的にそっちの方でダメになっちゃうと、うん、メンタル、う
ん、あ、なるほど、うん、
でやめると言ってそれを、マネージャーとみんなで、うん、先生と話したんですけども、先生も、うん、言ってくれました、うん、これははっきり言って抗がん剤を続けたからといって、うん、再発しないとは言えない、
うんうん、
ね、
うん、
でやめたからといって再発するとも言えない、
うん、
これは最終的には桑野さんが決めてください、うんうん、本当にいい CG の先生で、
うんう
ん、じゃあ僕はやめますと、
あ、なるほど、
うん、
ずっと話してて思ったんだけど、
うん、
こんなにクリアに喋れる人だっけ、
どうでしょうね
前はいつも酔っ払ってたんだっけ、
あ、それはあります、
なんか酔っ払ってるよね、
そうですね、いつもね、
いつも、
はい、酒はもう飲んでないし、
う はい、俺一番笑ったのもなんかの番組で、うん、志村さんとのコントみたいんで、
うんうん、
本物の酒ガンガン飲まされて、
はいはい、
それでダメだよ俺はもう医者に止められてるんだよって叫ぶ。なんで
ありましたね、
あんな真実の声があんなにおかしいんだろ
う、
う
ん、
笑った笑った。
それで志村さんに怒られましたよ。お前ガンマ GTP いくつだっつって、
うん
うん、350でした。バカ野郎って俺は600だって怒られたことありますけど。
え、何志村さんが6、どっちが600なの。
それは志村師匠ですよ、うん、
高かったのもっともっと、
うん、高かったですよ。普通入院ですよそのぐらいだ
と、ね、本当だよ600だと入院でしょだって、うん、まあ そんなんだったら、
うん、まあだから、うん、まああの当時は、うんうん、分かるでしょ、もうひどい生活して、
はいはい、
もう朝まで飲んだくれて、うん、そのままラジオやいろんな仕事してたから、うん、絶対酔ってました。
そうだよね、
イメージは
今の方が全然喋りがクリア。
まあ生まれ変わりましたよ。64歳にしてリボーンしました。
そうだね、
うん、
まあでも志村さんも、まあ、失礼だけどそうやって仕事してたもんね。
もう
朝まで、
昭和あれですね、
六本木にいて、うん、
もうずっと仕事オンリーでしたからね、
うんうんうん、
もう自分でも言ってましたけども、うん、俺は酒が飲めなくなったらもう終わりだって言ってましたよ、
うん、あそう、
酒が大好きだったんですね。
あそうなんだ、
うん、あ、ね、
じゃあその志村さんと飲んだのはその番組の中が、
うん、
で酔っ払ってどうのこうのみたいなのが結構
それがね、うん、偶然にあの志村けんのバカ殿様のお正月バージョンの振りがあったんですよ、はいはい、12月にね、はいはい、お亡くなりになる前の年ですよ、うん、その12月にその、はい、うん、2019年かな、
はい、
の12月にそのコントがあったんですよ、
うん、
悪代官と、
うんうん、
その俺が海鮮丼屋の悪いやつで、お代官様、うんうん、お代官様の好きなおまんじゅうを持ってきましたって言うと、うんうん、おまんじゅうの下に小判が入ってて、って、うん、まあまあ飲め飲めなんて、うん、偶然そのコントが、
うん、
それでやっぱり本物の酒だったんですよ。いつもそういうコントは最後にやるんですけど、はい、午前中だったんですよそれ。
あ、そう、
はい、覚えてますよ。それで本当に飲んじゃって、うんうん、ズブロッカとか入ってんですよあれ、うんはい、まあまあ飲めなんて
度数の高いやつ、
はい、だもう午前中ダメになっちゃってもうそのコント終わったら。じゃあそれ覚えてますけど、それが、うん、本当に最後の飲みになっちゃったんですよ。
ああ、はい、そう、
じゃあなんかそれも神様がそういうふうにしてくれたのかなとかね、
うん
うんうん、だもう一回質で飲みたかったですね、
うん
うん、
うん、そんなこんなのがあって、
はい、
全部で闘病生活は どのくらい続いたんですか期間にして、
うん、いや、だから、うん、2020年の9月に発覚して、
うん、
で、21年に手術かな、
うんうん
う
ん、
あそうかな、うん、あ そうですね、うん、でもそんなには経ってないです。1年ちょいですね。
はいはい、いやークリアだね喋りが。
あ、全然クリアですよ。あえいおう。
でもコンサートじゃ吹かなくちゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
ペット、
うん、
リハーサルとかあって。
そうなの。そんで7月7日にね、うん、その七夕の日に、はい、大阪のフェスティバルホールで、うん、まあ、リーダーのツアーでね、
うん、
それファイナルだったんですよ、
うん
うん、ちょうどそこに間に合わすように、
うん
まあ、5月に閉じて、うん、6月いっぱいリハビリして、
うん、
で7月にそこに立ったんですけど、
はい、
まあ今思えばよくできたなと、
はい、どんな状態だったの。
もうはっきり言ってあんま覚えてないんですよ。
へえ、
うん
うん
うん、でその自分の吹くトランペットの、うん、箇所とコーラスと、うん、そこらだけはちゃんとやっていこうという、うん、それは全部は無理ですから、
うん、
自分のコーナーだけはちゃんとしようとして行ったのは覚えてるんだけど、うん、もう出てった瞬間に何だろうな、アドレナリンっていうんですかね、
はい、
多分うわーっていう会場が盛り上がったので、はい、うん、それでもうあっという間に終わってたっていう、う
ん、あ
そう。その代わり終わってからぶっ倒れましたけど、
倒れた
楽屋でそのままもう倒れ込んだっていう感じ、うんうん、
よく倒れてたもんね。
いや
でもそうだろ何かっちゃ倒れてただろでもな
俺じゃないと思うんだよ倒れてたの
は、うん、あそういや、はい、でもそのリハーサルなんかは、うん、やっぱり やる前にうちでやっぱしさ、うんうん、ねえ明日リハーサルに弾けなくちゃしょうがないからと思って練習するわけだよね。
いやしますよ。あのトランペットって3日吹かないと1週間吹いてないのと同じ状態に唇が戻っちゃうんですよ。
お父様もあれだったよね確か。
そうです、トランペッターですよ。
トランペットだよね、
はい
はい、ああごめんなさい気に出してて、
う
ん、
まあそれで、うん退院した時はもう全く音はなんない、うん、
なんないの、
はい、もう素人さんになっちゃってるっていうかもう全然吹けない口になっちゃって戻っちゃって、うんうん、そっからだから家で、うんちょこちょこ吹いて、はい
うん、
なんとか間に合わせようということで、
うん
うんうん、
やったんだ。
それで今あの東京でね一、うん、回その、うん、中野サンプラザでリーダーがやる時にちょっと隠れて、うん、そこでリハをやらせてもらったんですよ、
う
ん、
はい、
うん、はい、うんでみんなが気使っちゃって椅子とか持ってきて、うん、いやいやいいよ座ってて、うん、で服真似だけでいいかって、うん、いやそれじゃリハーサルなんないじゃんみたいな、
うんうんうんうん、
できつかったら録音しとくからっていやそうじゃそれじゃダメだって。
それ嫌なの。
それはそうでしょ。だって
嫌なんだ録音。
口パクなんかでいけます。
プロがね。
そうですよ、うん、そのためにだって戦ってきたわけでしょ、
うん
うん、だから やらせてくださいって言って、うん、であなんとなくいけそうだなって言って、うんうんうん、そんな感じです。OK サインが出ました、はい、まあ、大竹さんなんで俺が気使わなくちゃいけない、うん、OK でしょ。
目立っといね気配りの男だからね。
いやいやいやもう本当にね、うん、ですからあの、はい、最後にこれだけ言わせてください。応援してくれたファンの皆さんやね、
うんうん、
本当にリーダーはじめ佐藤さん、はい、本当にスタッフの皆さん、うん、そして会社の皆さん、
うん、
本当にありがとうございます、
はい、
まだ退院祝いは受け付けております。
まだ受け付けてるの。
まだまだ、
うん、そうそう。でも寛解ですが、あと何年ぐらいでがんっていうのは、
はい、あと3年9ヶ月後に寛解ですね、うん、ちゃんとしてれば。
あ、そうですか。
今のところ大丈夫です。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
はいはい、はい、今日は5本の方をね、はい、頑張ろうとしない生き方。
そうですね、
はい、
もう頑張ってもね、うん、あの痛いもんは痛いし苦しいもんは苦しいっていうのが悟ったんですよ、
うん、
だからもう全部開き直って、うん、もう全部任せて、うん、だけど諦めない気持ちだけは持ってようと、
うん、
そしたらすごく楽になったんですね。
そうだよね。
ですからこの本も、うん、あの今闘病してる方いっぱいいると思います。がんサバイバーの方、はい、これ読んでいただいて、うん、生きるヒントがなんか見つかればいいなと、うん、そのように思います。今日ははっきり喋ってますから、は
い、もうクリアだから。
はい、クリアですけど
前より全然クリアだから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最後に改めて桑野信義さんの本のお知らせです、
はい、
突然の宣告、15時間に及んだ手術、苦しんだ抗がん剤治療と決断、10ヶ月の闘病を経て桑野さんが再びステージに立つまでの手記をまとめた本、頑張ろうとしない生き方、大腸がんになって見つけた笑顔でいる秘訣が角川から好評発売中です、うん、闘病記録のノートや桑野さんを支えた家族とのやり取り、そして鈴木雅之さんからの励ましの LINE なども書かれています、うん、ぜひお手に取ってお読みください。大竹メインディッシュ、はい、うん、今日のゲストは桑野信義さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、人生はこれからだから、
はい、
ね、
いきますよ。
はい、頑張って、あのいいトランペットを吹いてください。
ありがとうございます。
期待しております。